それでは今日の聖書の箇所から、聖書とこの話にぜひシェアしてくださって、ぜひ見ていいねを押していただければ嬉しく思います。それでは今日のルカの福音書からいきますけれども、ちょっとねフェイスシールドつけたので取らせていただきます。もう一度見します。一応一節から言いますけれども、主の祈りは二節からですね。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えていたように私たちにも祈りを教えてくださいって言ったんですね。メス様が祈っていた時に弟子たちは祈るのを待って質問しました。皆さんね、祈っている時はよほど器用じゃない限りは、祈るのを待ってから声をかけてほしいと思います。そして弟子たちが聞いたんですね。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちも祈りを教えてください、教えてほしいって言ったんですね。どう祈ったらいいか、どんなふうに祈ったらいいか教えてほしいときにイエス様が言われたのは、そこでイエスは彼に言われた、祈るときにはこう言いなさいという。でこう言いなさいだから、これを言葉に出して言うってことはとっても大事なんですけども、これイエス様が教えた祈りです。だからまあ主の祈りと言われますけれども、ぜひこれはいつも主の祈りでこう唱えてますけども、呪文のように唱えるっていうんじゃなくて、今日学びますけども、今日から学びますけど、ね、今でも何度か学びましたけども、この言葉の一つ一つの意味をよく知って心を込めて祈りますと、この祈りはすごい力があります。で母はですね、ところに行くと必ず最後にね、まあ、父もそうですけど祈るんですけども、みんなで一言ずつ祈って、で最後にみんな祈られたらアーメンって言って、母が大きな声で主の祈りって言うんで、大阪弁のね、大阪なまりっていうか大阪アクセントでね、主の祈りって言うんですね。そしたらみんなが祈り始めるんですね。で必ずそれをしました。だから今回も一番最後、仮装が終わって骨になってきたときに、一番最後にやったことは主の祈りって私が言って、みんなで主の祈りを祈ったんですね。でこれは儀式ではないんです。主の祈りを本当に心を込めて、そして心から祈ると、この祈りは主が教えた祈りで、この祈りを通して神様の恵みと力が注がれる、神の栄光を見ることができる。ただもう単なる形で口先だけで呪文のように祈っていても、それは起こりません。主は心を見られるからです。だからね、それはね、だから学びますけれども、学んだことを心に覚えて本当に心を込めて、ね、祈ってほしいと思います。で今日は、一応言いますね。今日はルカの福音書を見ました。マタイも書いてありますけど、父を皆が崇められますように、御国が来ますように、私の日ごとの糧を毎日お与えください。私の罪を許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私の心に合わせないでください、ね、悪よりお救いください。この後続くんですけども、まあ、ルカはここまでですけど、今日学びたいのは2節のところ、父よ皆が崇められますように、御国が来ますようにって、ここなんですね。で父よ、アバ父よって呼びかけたんですね。でこれ言語でアバです、まあ、大阪弁で言えばお父ちゃんという言い方ですね。長崎弁では何なのかっていつも聞くんですけど、来ないんですから、はっきりそこでは長崎弁では何て言うんですかね、お父さんのことを親しみ込めている時、大阪だとお父ちゃんとか父ちゃんって言うんですけどね、九州では何て言うんでしょう、父さんとかしたね、なんか一昔前したパパママって言ったんですけどね、なんかね、まあでもとにかく、こう親しみを込めている方、アバっていうのは、で父なる神様に親しみを込めて、まずアバ父と呼びなさいって、ね、そして皆が崇められますようにって書いてあるけど、皆っていうのは名前っていうのは、これはイスラエルでは本質実質を意味します。だから父なる神様の本質実質、名前っていうのはイスラエルでは実質本質として、だからすごい名前がありますよね。苦しみの時に生まれた子には苦しみという名が付けられたりね、付けられた方大変だと思うんですけど実質なんですね。例えば私は、私ね、ヨハネの方から私が道であり真理であり命であるから付けられたと思ったら違うんですね。私はテモテの方で、私たちはどんなに不真実であっても神は常に真実、彼は常に真実であるってことなんですよね。私はドンピシャなんですよね。私がどんなに不真実でも、彼は、つまり神様は、キリストは、聖霊様は真実であるって、そこから名前付けられたんです。私の人生はまさにその名前の実現だと思ってる。神の真実が怖いほど表されてる。言い換えれば、私がいかに不真実が明らかになったってことなんですけども、それがこうね表されてると思うんです ね。こちら見ないようにして話しましょうね。で何かというと、本当に名前ってのは実質を意味するんですね、イスラエルではね。だから今日朝蒼天でちゃんと蒼天に出た人にお話ししましたけども、ペテロがね、初めて会った時にシモンが来た時にペテロって言ったんですね、シモンに向かってね。であれはイエス様が、いやあなたはシモンという名前だけども、あなたはペテロなんだって、それ祝ってみるんですね。 揺れる足ではなくて岩なんだって、それからずっとペテロって言って、最後のヨハネの二十章に至るまではペテロって言い続けるんですね。で、名前ってのは実質を意味するからです。だから父なる神様の本質実質を分からない。だから神様はいっぱいありますね。神の実質は例えばオールマイティ、全能、神様の神は全能です、この神様は全能で素晴らしいってみんな崇めますように、次御国が来ますように、御国っては天の国、神の国、御国ってのは御国が天国が降りてくるようにということですけども、言い換えれば神の支配、天国の支配が明らかになるように、私は抽象的なんですよ。並べて考えたら皆が崇められる、例えば神は伝道の方ですって、もう神様素晴らしい、伝道、あなた不可能はない方、伝道の方って崇められたら、そのまさに伝道の支配が現れて、ここの地上に神は不可能はないっていう伝道が支配が現れて、それが現れますようにってことです。神は愛ですね、アガペですね。もう本当にイエス様一人ご与えくださったように愛なる方、もう本当にアガペの愛、どこまでも許して、どこまでも愛し、しかしどこまでも諦めない、立て上げてくださる方、そのアガペの愛が崇められますように、なんてあなたのすごいんだろうってこうみんな感動して、あなたを会いますように、そしてそのアガペの愛がこの場所に支配し、この場所を支配してもアガペの愛で溢れて、みんながその愛をもう感じ取ることができますように、そういうことです。分かりやすく言えば、だから神は聖、分かりますね、カドーシ、あのヘブル語ではカドーシ、ホーリーですね、本当に神の清さ、私たちは毒なるものですけど、神は聖なるものね。聖の反対は汚れじゃない、毒なんです。聖ってのはまさに神の清さって神なんですね。だから本当に神は聖なる方なんですけども、その清さがもう現れ、もうみんながもう本当に神の清さを感じて神様を拝めるようになるように、でその神の清さが現れるようにって言うんですね。これを強調したのがね、メソジストってグループなんです。で、私の父が初めて教会行った時に、分からなかったけど理屈じゃない、今まで感じたことのない清さを感じたって言ったんですけど、まさにメソジストはそれを求めたグループなんです。それが現れたんです、やっぱりね。で、面白いですけどね、救いを語ってる教会では救いが起こるんです。癒しを語ってる教会では癒しが起こるんです。でもどんなに救いを語っていても癒しを全く語らず、癒しを信じてない教会では癒しはめったに起こらないんです。それを語って、それを崇めてないからですね。で、本当にその皆を崇めることによって、その皆が現れて、その支配が起こってくるってことね。これ知っててほしいんですね。で、いっぱいあるんです。神様の皆というか、神様の実質っていうのはもう、溢れるほどある。ほんの一部紹介します。聖書からね。はい、それではよろしくお願いします。創世記22章14節。あえて低くしています。創世記22章14節。出ましたかね。そしてアブラムハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山には備えがあるってね。これはアブラハムがイサクを捧げた時に神様がもう分かったって言って、牛だったっけな。羊を備えてくださるんですけども、神が備えてくださるっていうところなんですね。これちょっと突っ込んで言うとね、イサクを本当に捧げたんですよ。その時、あ、もうしなくていいって言って、あれは捧げぶりっこをしたんじゃないんです。ここまで刀をやってね、ここからスローモーションになってね、でもここ以上は動かなくなるってことじゃないんです。本当に振り下ろして下ろそうとした時に、もう分かったストップって言って備えた。神は本当に備えられる、しかも最高のものを、我々ができない、準備できない最高の備えてくださる方なんですね。ただ一つ知っててください。あなたは本当に神に明け渡してしたかった時です。本当に主を大事にしたら、神を大事にしたら、神があなたに責任を取ってくださいます。あなたに完全に全てを備えてくださいます。怖いほどに。ただ気をつけてください。備え、神を大事にすることは何でもかんでも神に任せることなんですけど、秋元牧師は3分の2は自分で仕事をして、3分の1は神様に働くように言われたんです。私は全部神様に頼めって言われたんで、夫婦で最初だからそうしました。人の真似したから神に頼ってるわけじゃない。神様があなたに言われる通りにすることは神のように頼むことなんです。いいですか。ある場合はパウロのように仕事をしながら宣教することに示される。だからその分かりやすいが軽いなこと言ってますけどね、本当に主により頼むときに神は責任を持って全部備えてくださる、ね、これはね、知ってください。だから皆さん、人生における備えは神は必ずあります。次、出エジプト記15章、ちょっと駆け足でいきますね。最後もうちょっと話してください。15章の26節かな。26節、最後の方。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神主の声に確かに従い、主は正しいと見られることを行い、またその命令に身を傾け、その規定をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたに下さない。この後、私は主、あなたを癒すものである。このアドナイラファーというんですけど、 癒し主なんですね。体を癒してくださるだけじゃなくて、心を癒してくださり、家庭を癒してくださり、人生を癒してくださり、これが癒し、回復してくださる神なんです。神様はその人格の極みは十字架です。十字架で神様は罪を許してくださるだけじゃなくて、病気を癒してくださり、人生を取り戻してくださり、回復してくださる神なんです。これが神様ですね。それから17章の15節、本当は一つ一つ証を言ったらいいんですけども、そしたら一晩かかるから、17章の15節、モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼んだと。これはアドナイニシ、主は我が右の旗、右って言ったら権威の、だから勝利の旗って意味です。これはアマレクと戦った時にモーセがこう手を挙げている時、勝利をしたで勝ったんですね。それでこの言葉ですから、神が戦ってくださる、神が戦って勝利を与えてくださる。あなたの人生にいろんな戦いが来るでしょ。いろんな戦いが、学生には学生の、社会人は社会人の、家庭には家庭の、みんな戦いがある。その戦いは神が戦ってくださって、必ず勝利を与えてくださるっていうことですね。エス様を信じている人は勝利者ですよ、間違いないように。圧倒的な勝利者ですよ、完全な勝利者ですよ、ね。だから詩式の6章24節、他にもいっぱいあるんですよ。でも今とりあえずパパパッと書き足していきますね。吉明の次ですね。詩式6章24節、これは有名なギデオンのところです。ギデオンに声をかけられた後、ね、ギデオンが確認するんですね。本当にあなたですかって、そして確認がするんです。その時にギデオンはそこに主のために祭壇を築いた。これをアドナイシャロムと名付けた。これは今日までアビエデル寺のオフラに残っていると。で、主を見たから主にと思って、いや大丈夫って言われた。で、これは神様がアドナイシャローム、だから主が止めるから大丈夫ってことです。神様が止めたら平安、大丈夫なんですね。アドナイシャローム、神が止める平安です。単なる平安じゃなくて、神が止める平安で、神様は決して私を見捨てて離さないんです。自分で自分を見捨てたくなることありませんか。自分で自分に呆れ果てることありませんか。私は年を取れば取るほど増えてきましただけど自分で諦めて自分に見限りをつけたいと。起きようと思っても起きれない自分、説教になると心安心して寝てしまう自分ですね。そういう、ね、ところが、神様はそれでも見捨てない。これねどうぞ話してください。絶対神は見捨てない。で、本当に共にいてくださる。そこから来る平安です。これね、アドナイシャロン。そしてその次に、エレミア書23章、以前にいっぱいあるんですけど、ちょっと今日も飛ばします。エレミア書23章6節、その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれる。正義なんです。神は義なる方なんです。私たちは不義なるものなんです。私たちは自分は正しいと思って主張しますけど、実は正しくないんです。間違いだらけなんです。人間の義というのは時代とともに変わるんです。昔は知ってました、男性がスカートの穴を履いてたんです。わかりますね。ちょっと昔のイギリスのやつの映画なんか見たらそうです ね。時代によって変わるんです。全然変わるんです、何が正しいかなんて。でも神は時代なんか関係ない、常しえから常しえまで義なる方なんです。正しい方なんです。この方は全く間違いない方、義なる方なんです ね。そしてもう一つ、義ってきたら必ず来るのが聖なる方なんです。新約に行きます。第一ペテロ1章16節、出るでしょ。第一ペテロ1章16節、出ないですね。第一ペテロ1章16節、それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければないと書いてあるからです、ね。これはこれ旧約のレビ記の引用なんですけども、神様は聖なる方ってことね。私たちはさっき言った毒なるものなんです。神は聖なる可動詞なんですね。で、チャーチョンで言った時にね、この四隅ってこう礼拝するんですけどね、礼拝する時にね、聖なる方ってね、黙示録にある、ね、あとそれからイデア書にもありますけど、聖なる聖なる万軍の主ってね、あれ言ってるとね、すごいね、こう主の臨在が注がれてくるんですね。あれをやって書いてくる時に、すごい主の臨在、ある臨在を私受けて書いてきたと思ってるんですけども、神は本当に聖なる方なんです。で、これはね、他の宗教には絶対ありません。神でしかない聖なる方っていうのは、まさに本当に清い方なんですね。これホーリーなんですよ。で、この 清さに触れたらいかに自分が罪深いかがもう理屈じゃありません。分かります。まあ、そんな人と比較してね、いつもより72億人いたら1番目と72億番目います。それは人間だけ見てたらその差はすごいでしょう。でもこの神の聖なる前に出たらもうそんなのビビたるものです、ね、72番目の人も1番目の一番清い人がいたとしてももう話になりません。神の清さの前に出たら、ね、でも十字架を信じたらね、その神の清さに預かれるんですよ。もっと感動して目覚ましてくださいよこれね、本当に深く黙想したら感動しますよ。この神の清さに預かれるんですよ。全く毒なる汚れたものが、これに聖なるものですね。そして第一ヨハネ4章8節、その義なる聖なる方が、第一ヨハネ4章8節、これはもう有名な御言葉ですね。神は愛だからですって言うんですね。4章8節、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。これアガペです。ね、この本当に義である、聖である方が、その義と聖が方が、それを捨てて人となってくださり、彼は死に必要がなかった。罪の結果死ぬから、罪が関係ないんだから死に必要がなかった方が、罪を全部引き受けて、罪そのものになって、罪を全部引き受けて、罪から来る病気も罪から来る呪いも騒ぎも全部引き受けて十字架で死んでくださって、私の代わりに神が神から断たれて黄泉に下った。これをアガペイと言います。アガペイっていうのは上からじゃなくて下へと下っていって地獄にまで落ちてくれるんです。そしてでもそこで終わらない。死に打ち勝って復活したんだ。そして私たちをどんなどこにいても地獄より下じゃないから安心してください。地獄から私たち復活して、そこから私たちを引き上げて、復活の力で引き上げて、許すだけじゃなくてその罪と打ち勝った勝利を与えてください。これをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思いますよね。で、それがアガペなんですよ。神はだから聖なる方、義なる方、同時にアガペなる方なんです ね。こう両方にちゃんといらっしゃるのでね、ここを見て説教しかなくなるんですけども、これね、これどうぞ覚えてほしいですね。で、どうぞ皆さんね、これが神の御で、その皆が崇められますよというのは、その皆が体験できる人々、そして、あ、本当に神は愛の方だ、あ、本当に神は聖の方だ、あ、本当に神様って備えてくださるってことを心からこう崇めますようにって、こうもう本当にそう言って神を褒めたえる、あ、神様の愛ありがとうございます、神様は素晴らしい愛の方ですと、こうもうそれは崇めるということ、それを毎朝やってるんです。私たちはそうやってるんですね。本当に神様を崇める、そしてその支配が現れるようにって言ってるんですね。そのことを実際やってたのがチャーチオンデーのチャックスミスじゃなくてジャック・エフォード。何度か話しましたけども、以前ねよく話しましたけど、彼はプレイヤーチャペルしかまだなかった頃、プレイヤーチャペルに来て毎日それをやってたそうです。で、ある土曜日の日、アメリカの教会ですね、真似をしたい、土曜日に来てですね、冬の寒い日、土曜日に来て、次の日曜日のために土曜日からヒーターを入れる。真似してみたいですね。私は皆さんがつけっぱなしの一生懸命消してかかってるんですよ ね。電気でも何でもね。でもそしたらですね、そしてね、いつもに礼拝をしようとしたんですね。彼はいつもやったんです。誰もいない会で、あ、しょうめたいました、一人でこうやってハレルヤーって言ってね、あの人礼拝の人だから、もう人から見たら愚かでしょうけど、神様にやってた本当に。そしたらある土曜日の日にやってきたら、雲で覆われてたんですって。でびっくりした。すぐ分かったって、聖書に書いてある神の臨在だって。はっと、そしたらね、そのうちこうその時その臨在でしばしと交わって勝利を走ったら、そのうちスーッと消えたんです。それはその次の日曜日、何にもしないんですよ。伝道活動とか広報活動、会社がいきなり2倍に増えたんです。それからその教会はどんどん増えていったんです。増し変わっていったんです。神の臨在が人々を引き寄せるんです。神の笑えるところに人々は来るんです。賛美の時にうまく歌うとかどうかじゃなくて、本当に神様をいただいて臨在が現れたら、人々は引き寄せられるんです。初めて来た人が、理屈じゃない、ここに神がいるって、頭じゃない、理解じゃない、納得じゃない、霊が感じ取るんです。神はそういう礼拝を長崎教会に与えたいと願って、実はどの教会にも与えてるのにあっておられるけど、他の教会のこと私は言うのは失礼だから、長崎教会に神はそれを与えたいと願っておられる。 で、私はそれを神様から言われて求めてきました。私じゃなくて主がそれを願っておるからそれを求めてきました。いやね、それは大変で、本当に神の臨在だから、よくね、何人かはね、あのここに神が女るかな、女はるって言って歯はいらないって言われたんですね。女るですね、あのこれは桑岡さんですけども、桑岡さんだけじゃないんですよ。桑岡さんがあれだけど言ったけど、他にも何人もいたんですよ。礼拝に来てここに神がいるっても分かったっていう人は、これ臨在ですよね。で、それで本当なんです。その話をした時に、で賛美すると素晴らしいだってことを聞いた時に、それを聞いて今福岡の牧師になっている佐田紀子さんが、彼女はもともと超一流の商社だったんです、福岡でね。その商社でバリバリの商社ウーマンだった、レディだったんですね。でもね、ちょっといろいろやっぱり職場が総務なんです。総務ね、総務のバリバリだったんです。そしたらですね、やっぱり職場がちょっと大変だったみたいですね。それでね、クリスチャンになった後に思った、そうだ、神様を賛美しようと、人よりも早く行って、1時間かなからもっと早く行って、まず恋して徹底的に神を賛美した。ああ、主を賛美してって。で、その総務課のところに行って、まあ、誰も来てないから、ね、ちょっと掃除かなんかしながらやればいいんですね。きれいにしときゃ文句言われないから。徹底に神様を賛美した。で、人が来て、あ、このおはようございますってね、言われたんですね。そしたらですね、1週間ぐらいして雰囲気が変わってきて、全然変わった。で、一月したときに、先輩が、こう、佐田さん、いつも、なんかこう、佐田さんはなんか佐田さん、なんか明るいっていうか、なんか分からないけど、なんかいいねって、今度日曜日ちょっと一緒に食事して話さないって言われたの。あ、すいません、日曜日ちょっとダメなんですよ。次の日曜日、いや次の日曜日いつもちょっと行くとこがあるんです。どこ行ってんの？教会行ってます。教会って、連れてってって言われたんですよ。いや私長崎まで行ってるんですけどって言ったら、かまわない、長崎まで行くって言ってね、のりこさんはいつもこうバイクで来たのかって、ぐわーっとね4班だったけど7班だったか忘れたけどね、バイクで来てたんですね。あの頃の猫さんかっこよかったんだよ。あの頃なんて知ってる、今もかっこいいけど。でね、それでカモメで行くってことで、カモメで来ましたよ。カモメで時間とお金をかけてカモメで来ました。ずっと寝ていたいね、少佐レディの女の人が、そして来てね、救われちゃったんだよね。その頃まだ福岡してなかったんで、教会しっかりつながらなかったからね、断念でした。あれね、本当に救われた。その時はボンアゲンしたんですね。でその職場変わった雰囲気がガラッと、世の中ですよ、第一線のまさに一流企業の総務課の場所ですよ。あんまり言うとまずいけど ね、そこですよ。まさに世の真っ只中ですよ。そこで神を心から賛美し礼拝すると、神は来てくださる、御国が来るんです。まして教会で賛美して来ないわけないじゃないですか。教会って建物じゃないですよ。教会はイエス・キリストを信じる人が集まる場所だから、ここにはステンドグラスもない。昔昔この前の街道か、なんか2番目の街道かは、もともとなんだっけ、なんか JA かなんかのなんかだったんで、金庫があった。ね、ここは銀、あの曲は教会かどうかって不安に思った人がいたんですけどここもね、すいませんね、牧者に似てしまうんですね。主任牧師にいてほしいんだけど、もうちょっときれいにしてですね、掃除していいんですよ皆さん。私に遠慮して掃除しないなんて言わないでください。遠慮しないで掃除してください。きれいにしてくださいね。椅子ほったらかしてそのまま帰らなくていいんですよ。ちゃんと元通りきれいにしていいんですよ、ね、なんか全然その 元いた場所にきちっと置いてきれいにして帰っていいんですよ。むちゃくちゃにしたまま帰らなくていいんですよ、ね、どうぞ、ね、で時々花持ってきてくれていいんですよやっぱりちょっと教会としてはなんか殺風景ですよね。でもね、もちろんきれいにすることはとってもいいことです。どんどんしましょう。長徳さんがすごくきれいもんね。それはとってもいいことです。だけど教会の命はそれじゃないんです。教会の命はね、神の臨在なんです。皆が崇められて御国が来て、まさに、ああ神は愛だって、本当に聖なる方なんだって、本当に全てを備えてくださる方なんだって、神は生きているんだって、神様って本当に私を愛してるんだって、ここにいるんだって、神は全部知ってるんだって、この方がいたら大丈夫だ、シャロームだ、安心だって、理屈じゃない言葉、まあ、言葉は大事だけど、本当にそれを実感して、それを体験して、それを感じ取れる、初めて教会にいた人でもそれが分かってしまう、そういう圧倒的な御国の支配なんです。 キリストが教会に満ちているということはそういうことなんです。それが本当なんです。我々がそれを単純に信じて、その方に向かって心から賛美を捧げ、その本当に神様を褒めたたえて、その御国が来るよって言うとそれが起こる。面白いんですけど、あなたが最悪の時、どこに神がいるんだって言いたくなる時、悲しみの時、苦しみの時に、その時に神をそこで褒めたたえたら、ものすごく深い強い圧倒的な支配が来て、あなたの周りにまでそれが及ぶんです。それがクリスチャンの醍醐味なんです。クリスチャンっていうのは、試練の時に、困難の時に、悲しみの時に、恐ろしいほど輝くんです。眠い時に神を褒めたたえてください。神様が本当にやってきます。これ皆が崇められますよって神を崇めるんですね。調子いい時なんて誰でもできますよね。それでなくてもそれをした時に本当にそれが現れてくるんです。悲しみの中であなたは喜びを与えてくださる神ってこう言った時に神からの喜びが来るんですよ。この喜びじゃなくて、それが、そしてその御国が支配するように言った時、その神から来る喜びがこの場所を支配してあなたを支配するんですね。それをね、どうだう、これがこの主の祈りで、まずそれをさせる神様、神を崇めて神の国が支配するって言って、そこから次の祈りが始まるんですよね。これがね、主の祈りの最初なんですね。今日はそこまでにしておきます。でどうぞ皆さんね、来週以降ね、次の皆が御国が来ますようにね、御心が天になるように地にもなるように、そういうことも入っていきますけれども、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日はそこまでにしておきましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが本当に神の皆をあがめ、その御国の支配を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りからませんので、悔い改めをしましょう。主言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いとまとめをおっしゃってください。天様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。恐れのある方がいるんですけど、この恐れに関して、これは主のものではありません。はっきり神様の前に、この霊の断ち切りをしてください。イエス様って言って恐れをその人たちから去れ。膝が痛んでいる方はその膝に触れてください。あなたは、こう踏み出しなさい。もうあなたにはその力があります。いろんな理由をつけますけれども、一旦踏み出してしまうと神の力がやってきます。力がついてから踏み出しなくて、踏み出しなさい。その時力がきます。後悔は割れてそれから出ましたが、ヨルダン川は足を踏み込んだ時に割れました。あなたは今もうヨルダン川に入っています。恐れずに踏み出しなさい。その時奇跡を見るでしょう。一番喜ぶのはあなた自身です。恐れずに踏み出しなさいと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。